2020年7月の若者につながりつ、お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二です。この番組は滋賀県草津市 FM 草津から皆様にお届けをしています。さて7月も半ばになりまして、今年の梅雨はひどい暴れ梅雨ですよね。九州の方ではたくさん の被害とか犠牲者が出ていますし、近畿も、滋賀県とかね、結構降っていたりしますから、皆さんどうぞ気をつけてくださいね。我々は大学がオンライン授業になってしまっているので、その点では学生たちも学校に来ることがないですからね。そういう意味ではその通学の途中とか、あるいは授業をしている最中に避難をしなければいけない状況とかね、そういうことにはならないですけども、これだけ科学が発達して、もう我々の生活をこう支えているにもかかわらず、やっぱり自然っていうね、大きな存在にはこう抗うことはできないっていうことがよくわかりますよね。毎年毎年大きなこう災害が起こってしまってますし、私もね、以前お話ししましたように北海道へゼミ生たちと合宿行った時にブラックアウトにあって、被災者体験というのを、ほんのちょっとですけどもね、した経験というのがありますのでね、その辺はよくわかります。皆さん日頃から、ラジオを聞く習慣というのを整えておいて、まずはそのスマホをこうずっと使えるように充電とかね、それから、モバイルバッテリーとかそういうものは用意をするようにしてくださいね。それから地元のコミュニティ FM 草津等の情報に気をつけてください。それでは早速最初のコーナーに行きましょう。はい、それではヤング流行通信のコーナーです。世の中で流行っている、その若者たちに流行っている中身をですね、いろいろ教えてもらうコーナーなんですけども、最近ね、おじさん坂田がちょっと気になっている流行っていうのがあってですね、どうもなんか浦島太郎の鬼退治みたいな話が、若い人たちの間でものすごく流行ってるっていうのをね、なんか新聞とかでもよく見るんですよ。で、ちょっとタイトルがね、難しくてねうまく読めないっていうか、鬼を退治する話なんだろうなっていうのはわかるんですけども、中身がねよくわからないし、なんでその若い人たちがその浦島太郎みたいな話を今更こう喜んでるのかっていうことについて、熱く語れる人をね、お二人ゲストに迎えておりますので、熱く、梅雨時ですので熱苦しくちょっと語っていただこうかなと思います。はい、それではゲストの方を一人ずつ、お名前をお願いします。はい、
はい、20坂田ゼミ生の乾井夏樹です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、同じく福田亜美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんかお二人はその浦島太郎の話って知ってます？
もちろん浦島太郎はちっちゃい頃からね、絵本で見て、
はい、そうですね、
でも見てます。
鬼を退治に行くんですけど、鬼は 何を悪さしたんだよっていうよくわからないっていうことなんですけどもね。で、浦島太郎ではないけども、その2020年のこの時代にね、鬼を退治する話っていうのがどうも世の中で流行ってるっていうことなんですけど、
はい、
おじさんにはよくわからないので、その辺をちょっとこう噛んで含めるように優しく教えてほしいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ どちらからお話ししていただけるんでしょうか。
そうですね、まずストーリーから紹介しましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ紹介します。この鬼滅の刃っていう漫画とアニメーションが有名なんです。
鬼滅の刃って読むんですね、あれはね。
そうです。はい、鬼を滅するいや刀の刃ですね。
ほう、すごいタイトルですよね。
鬼退治っていう感じですね、まさに。
はい、お願いします。はい、
この鬼滅の刃の主人公、竈門炭治郎くんっていう13歳の男の子の設定なんですけど、その男の子が 家族に鬼にこう食べられちゃった殺されてしまったところからストーリーが始まるんです。
ほうほう。
そこで一人だけ生き残っていた妹がなんと鬼にちょっとなってしまったということで、人間に戻すために炭治郎くんが戦っていくというそういうストーリーになっています。
もうそこでおじさんおばさんもう泣いちゃうよね。もうそこでもう涙ちょっと切れる感じですね。
兄弟愛。
どうして生き残ったの妹は。
致命傷は負ってないんだよね。
多分体質的な問題なんですけど、まあ、それは後々ストーリー的に分かる話なので、
おお、なるほどね、
ぜひ読んでいただいて、はい、たまたま妹が生き残ったんです最初。
あ、そっか。で、はい、その妹を助けるためには何かしなくちゃいけないわけ。
そうですね、原因となった鬼を見つけて、
うん、
俺が倒すんだっていう風に頑張ってくれます主人公の男の子が。
おお、うん、鬼を探しに行くわけだ。
そうですね、
鬼のボスみたいな やつを倒すためにこう戦っていくっていうストーリーです、う
ん。まあ、浦島太郎も鬼ヶ島に鬼を退治に行くんだけどね、まあ、そういう感じでしょうかね。
そう、
もうみんな浦島太郎
仲間をこうどんどん集めていったりこう強くなっていくっていうのは似てるかも。
桃太郎じゃないですか。浦島太郎。
浦島太郎、
桃太郎です
よ。あ、浦島太郎、桃太郎桃太郎
はい、ちょっとあれ昔話に似てるところもあると思うんですけどね、うん、うんうん。でもやっぱりそのなっちゃんから犬になっちゃんから見てこうどういうところがおすすめですか。
そうですね、私割と少年漫画読むんですけど、まず読ったのがもうすぐ入り込める手軽さですかね。
お、
展開がすごい早くて、うん、でも一個一個丁寧に描かれてて、
うん、
すぐ感情移入がしてしまう感じですかね。
そうなんだ。
それぞれのキャラクターがごとに個性がやっぱりあって、うん、でそのやっぱ鬼が出てきて人を殺しちゃう話なので、そういうところの暗い面、今家族を鬼に殺されただったりとか、そういう暗い面を持ちながらも強く生きてるキャラクター同士の個性がありまして、
うん、
よく若い女性に人気なんですよこの作品って。
確かに。
なんでかなって考えたら、2次元に推しを作れるところ結構大事かなって思うんですよ推しって
現実じゃなくてね。
そうです、そうです、2
次元にっていうところがポイント。
そこかい
みんな言うんですよ推しは誰っていう風に。この漫画を読んだら誰が好きなのって。
うん、
推しを作ってそのキャラクターに感情を込めて応援できるっていうのもハマるポイントなんじゃないかなって思いました。
そうするとそのキャラクターってその男性が多いわけ。
半々ぐらいじゃないですか。
そうですね、両方ともいると思います、う
ん。あ、じゃあ、うん、女性たちはその女性の推しを作ったりもするわけ。
はい、
そうですね、男の子のキャラクターだったらこの子、女の子のキャラクターだったらこの子、うん、みたいな感じで
へ
いると思いますね。
ちなみにお二人の推しは。
私は宇髄天元さんっていう音柱っていうすごい強い人です、うん、筋肉隆々の良くて
マッチョ系が好きなんですね犬井さん
でも顔もイケメンなんですよまた
言動もイケメンだよね、こうズバッという感じが。
あ、で福田さんは。
はい、私は鎌田炭治郎くんのなんかペアというか一緒に戦う仲間の吾妻善逸くんが推しです、
うん。その魅力はどこにあるんですか。
この子はですね、普通の時はこうヘタレと思われがちなんですけど、
うんうん、
鬼と戦う時に一瞬だけこう全然キャラが変わる時があるんですよ。
へえ、
そこがもうギャップ萌えですよね
そうですか。へえ、こうおじさんたちがねその漫画を読んでこうなんか感情移入できるところっていうのは何かありますかね。そのさすがにちょっと二次元の世界に推しは作れないような気もするんですけどねどうですかね。
そうですね、やっぱ先ほども言ったんですが、その一人一人のストーリー後ろ盾みたいなのがはっきりしてて、すぐ感情移入して泣けてくると思います。
あ、そうですか。
例えば一人半分違う生地を使った着物を着てる人がいるんですよ。 この人は自分のお姉さんを鬼に殺されて、あと使用頑張ってる時に 同期の一緒に頑張ってた友達も殺されたんですよ、うん、その人たちの着物を半分ずつ着て戦ってるんですよ。
なるほどね、
うん、思いを背負って
そうです。
そういうストーリーが裏ストーリーというかね、一人一人に凝ったストーリーを作られていますよね。
もう単行本とそれからアニメと両方あるの？
そうですね、単行本が今21巻まで出てて、あと3巻で完結します。
あ、そうなんだ、
はい、でアニメが20巻までかな、出てあと3巻で完結して、うんうん、アニメが今シーズン1までやってるんですけど、このアニメがまたいいんですよ。
そうなんですよね。漫画とはまた違う良さが。
あ、そうなの、はい、それはその二次元プラス声が入ってるから
もですし、あの作り方が丁寧でめちゃくちゃ綺麗なんです、うん、絵が。
ほう、
漫画って線になっちゃうのどうしても、もう戦闘シーンとかごちゃっとしちゃう部分とかあって分かりづらいところがあるんですけど、うん、アニメで見たら、あ、この技ってこういう風になってるんだ、こういう風に動くんだっていう感動が。
そうですか、
はい、そうなんですね。一人一人なんか個性があって、火の使いとか水の使いとか、うん、そういうものを、うん、技を繰り広げるんですけど、うん、その技のこの輪郭の濃淡とか色のこのグラデーションとかがものすごく細かく表現されてます。
お二人はどっちから入ったんですか？あの、もともと単行本読んでたのというか、ま、漫画の方を読んでたの？
私は漫画からアニメに行きました。
うん、
私はネットフリックスでアニメの途中まで見てます。
あ、途中までなの？
はい、途中までしかまだ発表されてなくて、12時公開されていきます。
そうですか。やっぱり暑苦しいですね、二人の喋りは。
先生若干引いてますよね。
そうね。まあ、いや、おじさんたちはちょっとね、そのまあ漫画とかアニメも読まなくはないけど、結構ちょっとしんどい時もあるんでね。そうですか。まあ二次元に、ま、若い人たちと話をするときには、その例えば会社とかでね、まあ、今はオンラインとかになっちゃってるけども、ちょっとしたこう話をするときに、その鬼滅の刃、うん、鬼滅の刃の話をちょっとでもできれば、ちょっと若い人たちとのコミュニケーションがうまくいくんじゃないかと思ってるんですけどね。
分かってるじゃんってなると思います。若い人からしたら分かってるじゃんって。
あ、じゃあこのキーワードを使えばちょっと大丈夫みたいな、あんまり バレなくて済むみたいなあります。まずじゃあつかみは何ですか？つかみ、
つかみ、最近、うん、娘が鬼滅読んでてさみたいな。
鬼滅読んでてさ、鬼滅読んでてさ、それであ
れ面白いらしいね、何がいいのみたいなで聞いたらいいんじゃないですか？
あ、聞いたらいい。そしたら
みんな、もしかしたら多分語ってくれると思います、割と。
で、推しは誰って聞けばいいの？
あ、推し誰は、うん、めっちゃいいと思います。
で、キャラクターって何人ぐらいいるの？
キャラクターほんと最終的にどれぐらいいるんだろう。
でもそこまで増えないですね。
あ、そう。
めっちゃ多くないし、その、うん、関数も少ないので、そこもとっつきやすい要因の一個かなっていう。ジャンプ漫画ってものすごい関数いくじゃないですか、100近くいったりとか、うん、でも2、3巻で終わってくれるので、
うんうんうん、その分深掘りができるというか、
あ、そんな感じです。二次創作がはかどって
じゃあ大人買いをして、まあ、ちょっと時間があるときに読んどけばいいのかな。
あ、すごい素敵だと思います。
うん、大人はこうまとめてガオンと買えるからさ。なんか新聞記事とか読むと、その単行本の方もスペシャル版とかがあるの。なんか
ぬるいんですよ、これが。
え、そうなの？
将棋心をくすぐるよ ね。
完全予約制かなんかで、うん、缶バッジがついてたりシールがついてたり、
うんうん、
最終巻は5000いくらでフィギュアがついてたりするんですよ。
すごい。
フィギュアってその主人公全部バラバラなの？主人公というか、
ついてるやつ。かわいいやつですね。かわいい人形みたいな。
全部のキャラクターがついてるの？
4体です。
4体
主要人物4人の、
あ、で、AKB 商法みたいにこのいろいろ種類が違ってたりするわけ？
いや、それは大丈夫だったはずです。 ただその 20巻21巻22巻23巻それぞれについてて高いので、うん、まあまあでみんな買うから
そんな商法になってるんですか最近の漫画っていうのは。そう
なんですよ。いやまあでも買っちゃうんですけどね。
え、もう買ったの？その20巻は出てるんでしょ。
20巻は出てます。
もう買ったんですかお二人は。
私は
まだ買ってないです予約したいなと思うんですけどね。結構倍率もすごそうなので。
あ、そう。
様子見てます。
え、倍率って買えない場合もあるわけ？完全限定生産版なの？
去年受注、
そうですね、次からはもう予約した人全員買えるんですけど、
うん、
20巻どうだったのかな。でも今までの巻は本当に本屋で売り切れみたいなことになってるんですよ、
うんうんうんうん、全然棚になかったです。
面白いのが本屋さんでお一人様一冊まで絶対書いてるんですよ、
うん、一冊以上買う人がいるの
らしいです。まあ転売もあるだろうし。
そっか。
特売セールみたい。
あと友達のために買ったことか
そうね。まあおじさん、まあ多少お金はあるけど、もう5000円ですか。そのキャラクターのフィギュアどこに置いとけばいいんですかね。あの子供にあげればいいのか。
いいと思います。
あ、それとか、会社のその女子社員とかにこれ君の推しとかって言って、セクハラじゃないレベル
でちょっとこれ世間話程度で
そうなんかついてたんだけどさとかって言ってこう見せてみればいいわけね。
いいと思います。
気がいいと思いますよ。
あ、そうですか。いやちょっといいこと聞きましたね。その鬼滅の刃を知っているとオンライン系でもちょっと話もできるし、まあ、セクハラはにもならないかもしれないっていう、ね、
女性に人気ですからね。いいと思います。
でも当然少年ジャンプなんで、男の子も好きですし、
もう
幅広い。
小学生も知ってます。
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 あ、じゃあ小学生にこう下心ない形で声をかけ
て
ねえねえ君、鬼滅の刃知ってるとかって言って声かけるとすぐ通報される。
新しいこうなんか誘拐方法というか
まずいですよ ね、 それ
はね。まずいです。
まずいですね。
わかりました。いやゼミの中にもこういう人たちがいるっていうのが分かったんでじゃあ、こ新しいそのフィギュアがついている、単行本を私が買って、君たちの前でチラチラさせると、
あ、
いうことを聞くわけね。
あの、いただけたら言うこと聞く。いただけたら言うこと聞きます。
そうですか。わかりました。じゃあちょっと考えてみましょうね。はい、はい。ということで、今日は、まあ、若者に超人気な、その、鬼滅の刃という、その漫画とアニメーションについて、ちょっと、深く語っていただきました。今日、話を聞かせてくれたのは、
20坂田ゼミ生の犬井夏樹と
福田亜美でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ヤングヘッドラインニュースです。アイドルグループジュースジュースの新曲ポップミュージックが変わった歌詞と懐かしいワードで話題を集めています。ポッポッポッという鳩の鳴き真似や、チュルチュルプニュプニュ、君のタピオカミルクティーなど、一度聴いたら忘れられない歌詞が盛り込まれています。他にもラジカセやシャバダバなど懐かしいワードを入れ、ミュージックビデオも昔のファッションで踊っています。ミュージックビデオを見た50代の女性は、聖子ちゃんカットに親しみが持てると話していました。山崎製パンのランチパックの新しい食べ方がツイッターで話題です。方法は袋から出してランダムに並べるだけの至ってシンプルです。最近流行している闇鍋や闇たこ焼きに次ぐ中身の具材がわからない闇ランチパックと言われています。味は卵、ピーナッツ、ソースコロッケ、メープルシュガーマーガリン、タピオカミルクティーなど様々です。投稿を見たツイッターユーザーは、甘い系とおかず系どっちの口で迎えるか、それだけが問題だとコメントしています。外出が難しい中、自宅でいちご狩りをする人が反響を呼んでいます。 自宅の天井から100円ショップで購入したハンキングロープを吊り下げ、ロープに洗濯バサミでイチゴをぶら下げるというものです。おうち時間を楽しく過ごす様子に5万以上のいいねがつけられ、イチゴ狩り気分を味わいたい人が増えています。韓国と日本の架け橋になるアイドル発掘二次プロジェクトが注目されています。ピコ太郎の名で知られる小坂大魔王と韓国の有名プロデューサーがタッグを組み、世界で活躍できるガールズグループを発掘・育成するプロジェクトです。応募総数1万人を超える中から10代の女性12人が選ばれ、デビューに向けたオーディションを勝ち進んでいくものです。昨年2月からスタートした期間の中で、いかに成長を見せデビューできるのは誰なのか。デビューメンバーは6月25日に発表され、9人が NiziU としてデビューすることになりました。これからの活躍が楽しみですね。若者に流行している化粧法、量産型メイクと地雷メイクで SNS にアップする人が増えています。量産型メイクは垂れ目に緩く巻いた髪の毛がポイントで、サンリオグッズやピンクの洋服を着る男性受けを意識したメイクです。地雷メイクとは、目を赤く囲い赤リップがポイントで、ゴシックロリータや黒を取り入れて女性受け、自分受けを意識したメイクです。地雷メイクの由来は、近づいてみたらとんでもない性格だと後から気づく地雷女から来ています。近年、中国メイクや韓国メイクが流行っていましたが、日本ならではのメイク方法として海外からも可愛いという声が上がっています。私の場合はメイクしなくても地雷女。以上、ヘッドラインニュースでした。
今はぶっちゃけ
〇〇な説。
このコーナーは20坂田ゼミ生の4人が若者代表として今と昔で変わったことを議論するコーナーです。今はぶっちゃけ〇〇な説というゼミ生が考える今どきな説を毎回一つ取り上げ、それについて実体験を踏まえて話していき、最後その説について残りの3人で判断しましょう。リスナーのおじさんおばさんたちには、今と昔のギャップや今も昔も変わらないものを感じてもらえたらと思います。ということで始まりました。
イエーイ。
はい、いきますよ。20坂田ゼミ福田亜美です。
20坂田ゼミ、3回生の鈴木真奈です。よろしくお願いします。
20坂田ゼミ石上春人です。お願いします。
20坂田ゼミ中村拓海です。お願いします。
やったー。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、今回はこの4人で、説を検証していくわけですけれども、今回の説は鈴木真奈さんが普段から思ってる説を紹介してくれるんですよね。
はい、そうなんです。ちょっと過去にもね、議論に上ったかもしれないんですけど、いますよ、うん、いいですか。
はい。
異性におごられるのはもう古い説。
イエーイ。本当ですか？
反応わざとらしいんだけど、何これ何この反応
なんでじゃあ鈴木さんは異性におごられるのは古いって思うんですか？
いや、それがね、ちょっと聞いてくださいよ。ずっと聞いてほしい話があったんですけど同じね、サークルの、うん、そのまあ私が女なんで、あの男の人と、うん、まあ友人、うん、ご飯に行ったことがあって、その友人のサークルの男の人と、うん、で、まあ、ご飯食べ終わった時に私がまあお手洗いで席を外したんですよ、うん、なんかそしたらお手洗い入ってる間にお会計お願いしますって声が遠くから聞こえてきまして、うん、って思ったんです。で、なんか急いで出て、そしたらもうなんか払い終わってるんですよ、相手が。で、外に出て、うん、なんかまあお店の中でお金出すのもなあとからと思って、まあお店に出てこう、いやあげるよみたいな、自分の食べた分あげるよって言ったら、いやいいよいいよみたいな、何にも理由言われなくて、
うーん、同い年ですよ、払うって言ったけど払わなくていいっていう、
そう
ね。
そうなんですよ。で、まあ、ここがねこの説を唱えた最大の理由なんですけど、まあ、別に自分が食べたものだから自分で払うよみたいな、男の人に別に払ってもらわなくたっていいんだけどなって思ったのが私の今回説を唱えた理由でございます。はい、
なるほど、他の2人はどう思う？
超モテエピソードじゃないですか。
嘘だ何それ、ちょっとやめてよ。なんか
その男の人超かっこいいなって思いますけどね、
うん、あーそうなんだ、うん、
でそれが自然にできちゃうのはすげえなーって思う。
うーん、男性目線っていうか別にいいんじゃないかっていうことだよね。
全然、だって僕、うん、そう超怒られたいっすからね
怒られたい
本音超怒られたい、
うん、怒られる機会があったらぜひ怒られたいみたいな、う
ん、そんな機会は一生来ないけどね
そうですよね。でもなんか男の人が怒るのがいいみたいな風潮ありません？
うん、確かに確かに、なんかドラマとかでもね、パッて財布出して払ってくれようとしてるみたいなシーンよく見るよね。
なんかそれについてって異論はないんですか？あ、今男性お二方。
うん、たくみくんはどうですか？
男性がおごった方がいいとまでは思わないけど、なんかおごれる人はかっこいいなっていうなんとなくのイメージはあるから。
なるほど、うん、
それはなんでか具体的に理由があったりする？
具体的に、いや多分ドラマとかのイメージもあるんやろうけど、なんかそのなんていうかな、そのトイレとか行って退席した時に、
うん、
もうすでになんか済ませとくっていうのがなんか、うん、
スマートだよね。
うん、まあ確かに
イメージはあるね。
なんかね、かっこいい大人の男性っていうイメージは確かにあるかも。だけどまなみんはそれについてはちょっと古いんじゃないかっていう、うん、
そうなんです。あ、まあ一個その男の人がおごる理由として挙げられるのは、その男の人に会うために、まあためにではないかもしれないけど、女性がいつも、うん、こう化粧品にお金もかけて、うん、美容にお金かけて綺麗にしてるから、うん、その分をなんかこう、うん、料理としておごることに出すみたいな話は聞いたことありますね。
そんな、
なんで笑ったんですか？
そんなめちゃくちゃ古いと思うわ。
あー、そうなのね。
それ言ってたらもうチョコダサいと思うけど。
あ、そのおごる理由でってこと？
いや多分そんなの多分本当じゃないと思うな。
うん、
後から理由付けした感じ。
そう、上っ面のあれだと思うな。
じゃあ本当のところはどこにある？
本当のところはないでしょ。
ないの？
ないんじゃないの？別にあんま気にしてないと思うけど。
でもさ、女性が男性におごるっていうのも、逆の立場だったらどう？怒るよって言われたら、
あざますって
。ああ、それは素直に。
そんなこと絶対ないけどね。
ないよね。
たくみくんはどう？同級生の女の子とかに払うよっていう。
その自分が誘った場合と人から誘われた場合で違うかもしれない。その。なんか自分が誘ったらちょっと出した方がいいかなっていう感覚が。ちょっと働くから、うん、おごられるのちょっと嫌やなはあるけど、うん、男女でそこまで差があるかっていうと、うん、まあないかな、あんま。
なるほど。
誘った人が確かにちょっとね、来てって言ってる分ありがとうっていう気持ちで払ってを返すってことかな。
うん、なんかそういう方がしっくりくるなって自分では思う。
なるほどな。マナミそう言ってますけど、
いやなんかすごい今スンってなりました。あ、確かに。
なるほどな。
え、福田さんは？
私はどうだろう、友達であってもなんかあんまりこうおごるおごらないっていうのはないかも。割り勘で絶対払いたいタイプですね、うんうんうん、私は、うん、なんでかっていうとちょっとわかんないけど。
そうだよね、まあ立場によるよね、相手の。なんかその人が年上だったりするとまあなんかそういうものなのかなって思ってしまう時もある。
うん、
年齢が違えばっていうところもあるかもしれないね。どうでしょうね。
いや今の話でさ、その割り勘っていう話あったけどさ、
うんうん、
その割り勘ってなんかめんどくさくない、その計算するの。
めんどくさい、
うん、
レシートとか見たら割とすぐじゃない、
まあ、分多分おごる人は多分それ言うのがめんどくさいっていう理由もあるんかなってちょっと今聞いてて思ってから。
小銭とかこうかき集めてあと10円とか言うのもちょっとめんどくさい。なるほど。
かな、多分。
もうそれなんか異性とか関係なくなっちゃってるよね。別に。
本当だ。
何人かでご飯行ったら確かにそういうのはある。
うん。
あと逆に聞きたいのが、女性はおごられて嬉しいのかっていうのはどうなの？
人による？
人によるんじゃないかな。さっき私がまあ化粧の話をしましたけど、なんか多分なんか他に時間割いてるからって思ってる人は一定数いると思いますけど、私個人としてはもう嬉しくない、なんかこうない。自分の方がまあ立場がね、同じであれば友人の男の人っていう同い年のっていう感じであれば、自分の方がお金持ってるよって言われてるみたいで、すごく嫌っていうのはある。
あ、なるほど、そこまで読んでるのね。
いや、そう、めんどくさい性格してるだけなんですよ。マジで。そう、
そうね。なんかこうおめでたいことがあっておごられるとかなったらいいけど、
うんうん、
普段何もない時にパッて払われると次の機会にまた自分が今度は払わなきゃいけないとか、あと他のそうそうカフェのお会計とかそういうところでなんか交代交代で払うのかなってちょっと思っちゃうかもっていう風に考えてるのを聞いてどうですか？
今やったらそんなにもうおごらんでいいのかなって僕は思いますね。
お
男性も。
ハルト君は？
そうっすね。そうだなって思います、
はい。じゃあ最後、異性におごられるのはもう古い説。この説を検証した結果、
はい、時と場合によるけど説の通り大抵異性におごられるのはもう古い説でした。
今月の若者につながりつい、いかがでしたでしょうか。前半では鬼滅の刃という世の中でものすごく流行っているという噂なんですけども、もちろん、見たこともないし、実物を知らなかったんですけどもね、2人の学生から、まあ、熱くというかどっちかというと熱苦しく、語ってもらいました。皆さんも、何でしょうね、世の中でちょっと流行ってるらしいとかいうこと、もっとなんかちゃんと知りたいというご要望とかがありましたら、ぜひFM 草津の方までご一報いただければ、我々全力を尽くして、皆様にお届けをしたいと思います。それではまた来月お耳にかかりましょう。お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二でした。さようなら。